今日の使徒の働きの11章ですね。1節から3節お読みいたしましたけれども、お話は18節まで、あります。で、ここでですね、先週見ましたように、異邦人のコルネリウスという人と、その家族がですね、そして親しい友人の人たちがイエス様を信じて救われたわけです、ね、イエス様を信じ救われたという素晴らしい知らせがですね、ここで、一節に、さて人たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の言葉を受け入れたことを耳にしたんですよ。神様の言葉を受け入れた方がここにおられますという喜ばしい知らせがあったんです。私たちがですね、あの方イエス様信じましたっていうと、やはり私すごく喜びます。あの人もイエス様信じた、あの人もイエス様信じたんだって言って、私たちにとってそれ以上の喜びはないと思います。どんなことよりもその方がイエス様信じたっていうのは、その方も一緒に天の御国に行くことができる、本当に大きな喜びなんですね。ところがですね、ここで本当に大きな喜びなんですけれども、2節で、そこでペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちが彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたって言ったんですよ。と言って非難したんですね。最初にエルサレムに教会ができたときに、エルサレムにいたユダヤ人の人たちもイエス様を信じていくわけですけれども、やはりその中には律法をしっかり守っていた人たちもいたわけですね。で、そういう人たちにはその福音を理解するよりも律法の行い、律法に書いてあることというのをすごくこう重要視してしまったんですね。それで彼らは割礼を受けている者、割礼を受けていない者っていうのをすごくこう差別したんですね。で、ペテロの説教で異邦人が救われたということよりも、異邦人のところに行ったっていうことを問題したんです。異邦人のところに行って一緒に食事をした、つまり異邦人と交わったということに対してですね、この特に割礼を受けているユダヤ人たち、律法主義者、まだ律法をですね、守っていく人たちにしてみたら、大きな、それっちの方が大きな問題なんですね。大きな喜びよりも、大きな問題の方を彼らは重視したんですね。非常にまだ偏見があった、ということが言えます。ただですね、ペテロにしても、コルネリウスを、のところに行くときには、この前あったように幻で、夢の中でこう四隅を吊るされた布がですね、汚れた動物がこう降りてきて、これをほぐって食べなさいという神様の声があったので、異邦人のところにも行くことができたわけですね。だからユダヤ人にとって、まだ異邦人に対してのことっていうのはまだまだ大きな障害になっていたわけです。異邦人がと交わるということがですね、非常に大きな障害になっていたわけです。で、これはじゃあそういうふうに聖書は書いているのかっていうと、旧約聖書にはそういうことはないんですよ。で、旧約聖書で言っているのは律法を受けるときにですね、神様があなた方は祭司の国、聖なる者、聖なる民という言葉を言ったんですね。で、神は聖だからあなた方も聖でなければならないという言葉を言います。で、その聖という、清さというのは分離という意味があります。汚れたものから分離するという意味があります。で、その汚れたものっていうのは、特に旧約の律法の中で言っている汚れたものっていうのは偶像崇拝ですね。そして偶像崇拝をしている異邦の民なんですね。で、そういうものからは 離れなさいということを言っています。偶像崇拝とかそういうものからは離れてきなさい、汚れたものからは離れなさいと言ってますけれども、汚れそこにいる人たちをもうみんな汚れているから一切交わるなとは言ってないんですね。だから旧約聖書を読んでいきますと、ヨナにしてもニネベの町に行って福音を語って彼らが信じていってます。そしてソロモンのもとには南から女王が来てやはり信じてますですね。そのように、そしてソロモンはですね、神殿が建てられてその剣道式のお祈りの中でも全ての民が神を信じるようにという祈りをしております。ですから旧約聖書は異邦人を一切追い出しているというわけではないんです。ただその聖なるものとして神につくものとしてこの汚れたものからは離れなさいと言ってますけれども、彼らにもう全部彼らはもう滅びる民だから一切交わってはいけないなんてことは一言も言ってない。それよりもあなた方を通して異邦の民、世界中の人たちが神を信じるようになるようにということを言っております。それが神様の目的なんですね。ところがユダヤ人たちは、私たちは聖なる民、神の民、異邦人は全く違うということから、彼らとも交わってはいけない、彼らと一緒に食事はしてはいけないという勝手な決め事を作ってしまったんですね。異邦人は汚れたもので、そういう考えを神様は変えようとしてペテロに幻を見せて、全てのものは神が清いと言ったものを清くないと言ってはいけない、神様はもう全ての民をもう清いものとされているんだ、福音を信じることが一番大切なんだということを教えていこうとしているわけです。ところがまだペテロがそういうことを、異邦人の人が救われたっていうですね、報告を持ってきても、ユダヤ人たちはこの救われたということよりも汚れた民と一緒に食事をしたということばっかりにしか目がいかないんですね。本質が見えなくても、その周りのことしか目がいかないんですね。そこでペテロは4節から順を立てて彼らに説明をしていきます。順番に順番に説明をしていくんですね。で、ペテロが語った言葉はですね、5節から私はヤッファの町で祈っていましたって言うんですね。そして、すると夢心地になり幻を見ました。大きな敷布のような入れ物が四隅を吊り下げられ天から降りてきて私のところに届いたのです。その中をよく見ると地の四つ足の動物、獣、這う者、空の鳥が見えました。そしてペテロよ、さあほふって食べなさいという声を聞きました。しかし私は、主よ、そんなことはできません。私は清くないものや汚れたものをまだ一度も口に入れたことがありませんと言いました。するともう一度天から声が返ってきました。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あって、すべてのものが再び天に引き上げられました。ですからこれはペテロが勝手に異邦人のところに行ったということではなくて、すべて神様の導きがあったということを示しています。で、11節にすると、なんとちょうどその時3人の人が私たちがいた家の前に立っていたのです。カイサリアから私のところに使わされた人たちでした。そして御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くように言われました。そこでここにいる6人の兄弟たちも同行して、私たちもその人の家に入りました。異邦人の家に行ったのはペテロの思いではなくて、ここにありますように御霊が私を導いたということです。ですね。御霊に導かれて彼は異邦人の家に行ったんです。勝手に行ったわけではありません。ですね。このことをペテロは聞いているユダヤ人たちに強調していくわけです。私は御霊に導かれたんです。ですね。そうするとですね、15節、そこで私が話し始めると、 すみません、13節ですね。するとその人は御使いが自分の家の中に立っているのを見たこと、そして次のように語ったことを私たちに話してくれました。ヤッファに人を使わして、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれます。この13節の言葉は、するとその人はではありますから、コルネリウスのことです。ですね。異邦人であるコルネリウスも、御使いが言ったんですね。御使いが語った言葉に従ったということなんですね。だから、ここでですね、大切なのは、ペテロは御霊に導かれて、私はここに来たんだと。そしてそこにいる異邦人の人たちも、御使いに語られたから私はペテロを迎えに行ったんだ。だから、お互いに、ここにいるお互いがですね、自分でやったんではないんですよ。お互いに神様の導きによって、ペテロも行き、そしてコルネリウスもペテロを迎えた。これは神様がされたことなんです。人間的な出会いではないんです。神様が全てを導かれているんですってことを言っているんですね。そして、この二人とも、その導きを受けているのは共に祈りの時なんです。祈りの時にこの導きを受けているんですね。だから本当に神様がですね、その祈っている人たちに答えてくださったということが言えます。そして、救いの言葉を言うんですね。そしてその時ですね、15節、そこで私が話し始めると、聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。ペンテコステの日ですね、使徒の働きの2章で、教会に聖霊が下りました。あれと同じように下ったのですって言ってるんですね。ですから、あの時に燃える舌のようなものが天から降りてきたっていう、本当にその同じことが起こったのではないかと思います。同じようにと言ってます。だからそれをペテロは見ているわけですね。で、まだこの時は聖書が完成してない時です。聖書は旧約聖書しかない時です。その時に彼らにははっきりと分かるように聖霊が同じように下っていったというふうに、見えたんだと思います。そして彼らは異言を話し、神を賛美していったっていう、その聖霊が下ったという証拠として、そういうことを言ったわけですね。ですからペテロは結論として、16節に、私は主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられたと言われた言葉を思い起こしました。ですから神が私たちが主イエスキリストを信じた時に私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神がなさることを妨げることができるでしょうかって言ったんですね。だからこれは神様がされたことなんですよ。だからユダヤ人は一緒に食事をしてはいけない異邦人とですね、そういうことがあっても神様がそのようにしたのに、どうして人間の私がそれを妨げられますかってことを言ったんですよ。全て神様の導きだったんですって言ったんですね。で、18節に人々はこれを聞いて沈黙したんです。そしてそれでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえ。ここで初めて彼らは神を褒めたたえるように変わっていったんですね。最初、ペテロが異邦人を救ったと言っても、彼らは神様を褒めたたえてないんですよ。ペテロはなんて悪いことをしたんだ。律法をなぜ破るんだっていうですね、そういうことしか思ってないんですね。彼らはただ、その目に見える出来事しか見てなかったんですね。でもそれを、その誤解を解いていったのは、その事実なんです。ペテロが言った事実なんです。その事実は、神様が全てを導いておられる。神様がそのように働いておられるのに、誰がそれを妨げられますかということをペテロは言っているわけですね。で、ここでもういろんなことがわかると思います。人が救われるのは、割礼を受けたり、そういう儀式をすることではなくて、ただ信じるだけで救われるのだということを、ここではっきり言っているわけです。ユダヤ人たちは救われる。異邦人がユダヤ人になるためには、 割礼を受け、バプテスマを受け、捧げ物をして初めてユダヤ教に入れるんですね。でもそういうこと一切なくて、ただ信じるだけで救われるということを言っていくわけです。で、それを邪魔していったのは何かというと、ユダヤ人の、偏見ですね。で、これはまだまだこの問題は後を引いていきます。まだまだ解決されるまでには時間がかかっていくんですね。で、このですね、今日見たいのは、特に見たいのは、この2節の割礼を受けている者たちが彼を非難してって言葉があります。なぜ彼らは非難をしたかっていうことですね。なぜ彼らは非難をしたか、それは彼ら自身の聖書に対する間違った考えと言えます。マタイの9章に、マタイの9章ですね、9節から読み出し、ちょっとしばらく読みします。マタイの9章の9節から、マタイの9章9節から、イエスはそこから進んでいき、マタイという人が酒税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、酒税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていた。これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は酒税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなくて病人です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。ここにもですね、先ほどの使徒の働きのその割礼を受けたユダヤ人たちが、ペテロが異邦人と食事をしたということを非難した、それと同じようなことが書いてあるわけですよ。イエス様がここで酒税人や罪人たちと一緒に食事をしていることをパリサイ人は非難するんですね。あんな悪いやつとなぜ一緒に食事をするのか、なぜ交わるのか、これは先ほどの人の働きと同じなんですよ。なぜあんな汚れた異邦人と一緒に食事したのかというのと同じなんですね。で、イエス様はそれに対して、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですと言ってます。医者を必要としているのは丈夫な人ではなく病人なんだ、つまり自分が本当に罪深いものだと、そのことを自覚している神様の前に病人である人なんだということなんですね。で、私たちは神様の前に全て罪人だということを今ここで言っているわけですね。あなた方は自分が健康だと思っている、あなた方は自分は律法をちゃんと守っていると思っている、でもここで言っているのは本当はあなた方も病人なんですよということを言いたいわけですね。で、次のですね、イエス様が、私が、13節ですね、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさいって言ってるんですよ。この言葉はホセア書6章6節の言葉です。ホセア書6章6節の言葉に、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げよりも、捧げ物よりも、むしろ神を知ることであるって言葉があるんです、ね、最初の前半はまさにこの、神様が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないということをホセア書言ってます。で、その同じホセア書には、神様が喜ぶのは、 この全焼の捧げ物をすることよりも神を知ることを喜ぶと書いてあるんですよ。神を知ることだっていうのはあります。後で読んでみてください。ホセア書6章6節ですね。で、ホセア書というのはどういう書かというと、北イスラエルがですね、神様に対して反抗しているときに、ホセアという人を通して、この北イスラエルは神に反抗し続けているこの民に対して予言している人なんです。そして、この予言の言葉の中に、北イスラエルの人に対して、どうしてあなた方を見捨てることができようかっていう、神様のですね、深い愛が書いているところなんです。で、神様の思いは、この人々を批判することではなくて、神様が最も大切なものとしているのは、ここにあるように真実の愛なんですよ。で、真実の愛。そしてこの真実の愛っていうのは、下の欄外見ると、憐れみっていう言葉があります。神様が本当に大切にしているのは、人に対する憐れみなんですね。憐れみであって、何か立法を一生懸命守って人を裁くっていうことではないんですよ。神様は人を憐れむ心をとても大切にしているってことです。で、実はその憐れまれる対象が私たちなんだっていうことなんですね。この前ちょっと、神と話してて、ああ、そうだなっていうちょっと思わされたことがあって、ヤコブのですね、すいません、ちょっと何いくか聖書と言いますけど、ヤコブの一章の13節ですね。ヤコブの一章の13節から15節ですね。ヤコブの一章の13から15。ちょっと今、人の罪深さっていうことをちょっと話していきます。ヤコブの手紙の1章の13節から15節をお読みいたしますと、ここにですね、誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。ということもあります。誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけませんとあるんですね。これどういう意味でしょうか。すみません、もう一回聖書を取りますけど、創世記3章、創世記の3章、人が罪を犯したところです。創世記の3章ですね。人の罪ってどういうものかっていうことの一つの説明です。創世記の3章で、サタンが、まあ、ここで蛇ですけども、人を誘惑するところがあります。ね。3章の1節から。さて、蛇は、神である主が作られた野の生き物のうちで、他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知る者となることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。ここは罪が入り込んできたところですけれども、誰が罪を犯したんでしょうか。人なんですね。サタンは何をしたか。誘惑しただけなんです。ちょっと変な言い方するかもしれませんけど、本当に変な言い方ですよ。 サタンに罪はないちょっとこの変な言い回しなんで誤解しないでくださいね。サタン自身はもちろん悪い悪そのものです、私たちを誘惑するものです。でも誘惑するだけなんですよ。ここでこの木の実を取って食べたのは誰ですか。蛇が取って木の実を取ってエヴァにぐっと無理に押し込んで食べさせたんではないんですよ。サタンは誘惑だけなんです。食べると賢くなるよ、神のようになれるよ、誘惑なんです。人は負けたんです。誰が悪いんでしょう。人です。でさっきのヤコブ書に見ると、神は人をね、そう誘惑するものではないあります。でその後人はどうしたかというと、罪を犯した後人は何と言ってるかというと、神様との会話の中でですね、12節で人は言った、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたんです。神様、あなたが私の横に置いた女が私にというか、この女が悪いんですよっていうことを言ってるわけです。しかもその女を与えたのは神様だから、神様が悪いって言ってるわけですよ。ですね。でもこれが人なんです。サタンは木の実を女の人、アダムとエヴァに無理やり押し込んで罪を犯したと言ってるんじゃないんです。サタンは取って食べると、あなたはとてもいい人になり、神のようになり、すべて善悪をあなたが支配できる、そういうものになりますよって言ってるんですね。これがサタンの誘惑です。あくまでも誘惑です。その誘惑に乗って取って食べたのは人です。そしてその責任を神様に押し付けてるんです。私がこうなったのは神様がそういうことしたからだ。神様が私をこういうふうな状態に置いたから悪いのだ。すべて神様がやったことだから、神様の手の中にあるからって言います。果たしてそうでしょうか。神様は2章で、この木の実を取って食べたら死ぬって言ったんですね。あなたは死ぬって言ったんです。でもその言葉を聞いていながら、誘惑に乗って食べたのは人なんです。罪っていうのは、罪というのは私たちの心から結局出てくるものです。で、ここでなぜ食べたのか、彼らにもやはりそういう思いがあったからなのだと思います。そしてまた神様の言葉をある意味いい加減にしか聞いてなかった。死ぬって言ったんですよ。でもここでサタンの言うか、死ぬかもしれない。そんなことないですよっていう。神様は死ぬと言っているのに、蛇は決して死にません。ですね。誘惑っていうのは、サタンがするものですが、それに乗っかるのは人です。で、神様は、誘惑にあってはいけない、その言葉を聞いてはいけないということをはっきりと言ってるんですね。神様のご命令っていうのがあるんですよ。食べたら死ぬよ。神様はちゃんと言ってらっしゃるんです。聞いてないってことないんですよ。いや、私そんなこと聞いてない、そんなことないんです。神様ははっきり言われるわけです。そしてそれを私たちは知っていながら、神様の言葉を知っていながら、誘惑があった時にそっちに行ってしまう。これが罪ですね。だから私たちは何か全て神様の責任に押し付けてしまって、神様がこういう状態を許されたんだ、神様がこの私こうなったのことを許されたんだと言いますけど、違います。神様ははっきりとそれは違うってことを言ってるんです。それを私がそうしたいから、それを責任を神様に全て置いて、神様が私をこういう状態に置いた、神様がこうしたと言って言ってるだけなんですね。 神様のに責任を負わせていく。これが人間の罪です。じゃあ誘惑に対してどうしたらいいんでしょうか。それがマタイの4章です。マタイの4章ちょっと開いてみましょうか。マタイの4章、イエス様も誘惑にありましたですね。イエス様も誘惑に遭いました。マタイの福音書の4章1節からですね。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。悪魔の誘惑に対してイエス様が打ち勝った理由は聖書ですと書いてある。聖書の御言葉を持ってきてこう書いてあるって言ったんですね。これが悪魔の誘惑に打ち勝つ方法です。そして今度は悪魔はもっと狡猾になってきますですね。五節、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。悪魔は今度聖書を持ってくるんです。聖書にこう書いてあるからお前の誘惑に乗らないと言った時に、今度はいや聖書にはこう書いてあるよと非常に狡猾に持ってきます。でもこの悪魔の言った聖書の言葉は正しくはないんです。そのまま言っているわけではないんです。悪魔が言っているのはその神殿の上にイエス様に乗せて飛び降りてごらんなさいと、聖書にはあなたの足が地につく前に御使いがあなたの足を支えると書いてあるじゃないか、だから飛び降りても神様はあなたが地面に落ちないように守ってくれると聖書に書いてあるじゃないかって言ってるわけですね。でもこれは正しくないんです、解釈は。そしてこの悪魔の言った聖書の言葉は旧約聖書を見ると一部の省かれてるんです。すべての道でっていう言葉が出てくるんですね。神様はすべての道であなたがどういうことにあったとしてもあなたを助けてくれるという意味なんです。それを悪魔は神殿から飛び降りても神様はあなたを助けてくれるよっていう間違った解釈をしていくんですね。私たちはサタンの狡猾さっていうのはそこにあるんです。聖書を用いるならば聖書を間違った解釈で与えてこう書いてあるよと見せるんです。それに対してイエス様は正しい聖書の解釈をしますですね。ここにあるのはあなたの神である死を試みてはならないとも書いてあるとも書いてある。聖書にはあなたはそう言ってるけども聖書の正しい理解はこういうふうにも書いてある。これは神を試みることだ。飛び降りてみなさい。天使がもしかしたら天使があなたを支えてくれると書いてあるよ。いや、試してみよう。いや、そんなことをしてはいけないんですね。サタンは聖書を使ってまでも誘惑してきます。だから私たちに大切なのは聖書の正しい解釈です。正しい理解です。そのために私たちは日々聖書を読む、聖書を理解するということが大切です。聖書に関する本っていうのがいろいろあります。で、聖書に関する本を読むのはすごく大切なことだと私は思います。本を読んでいろいろな知識も得ます。ただ、本が聖書より上になってはいけません。ですね。本は正しいんだ。本は素晴らしく私たちの信仰を助けるものです。だから大切なものであって私たちいろんな本を読んだ方がいいと思いますけれども、それ以上に聖書を読まないとダメです。 聖書を読まないと、その本を私たちが理解できなくなります。そうすると本が正しくなってきます。本は聖書によって理解しないといけません。そうじゃないと、間違ったことを言っているところっていうのは、そこが見抜けなくなります。だからその辺は、その辺だけでちょっと注意してください。ただ、本が悪いとは言ってません。本はいろんなことで助けになります。ですね。なぜ、私たちは、そうなるかというと、サタンの誘惑っていうのはやっぱり聖書にもあると思います。聖書難しいでしょっていうことだと思います。聖書難しいでしょ、何が書いてあるか全くわからないでしょ、聖書って本当難しいよね、読んでもわかんないよねっていうのが悪魔のささやきかなと思います。そんなことありません。聖書を読んでいって、そしてまたそこにそのいろんな本をですね、仲介書とかいろんなことを活用して聖書の言葉をこう学んでいくときに、本当に聖書の素晴らしさっていうのが分かってきます。聖書を私たちは正しく理解するということが大切です、ね、そうではないと誘惑に乗るんです。で、神様の武具っていうのがありますね。神様の武具、エペソ書にこう書いてありますけども、あそこでサタンに対して本当に立ち向かうのは何かというと、御霊の剣なんですよ。あとはみんな守るものです。兜とか胸当てとかですね、盾とか全部守るものです。神様、サタンに対して本当に戦う武器は何か、剣なんですよね。剣は守るものではなく攻撃するものです。そしてその攻撃する剣は聖書なんです。サタンが一番弱いところは御言葉です。だからイエス様がここでですね、サタンの誘惑に対して勝つことができたのは御霊なんで、あ、ごめんなさい、聖書の言葉なんです。聖書の言葉っていうのを本当に私たちは大切にして、聖書を本当に読んでいく、聖書を読みこなす、一日に少しでもいいから聖書を読む、そのことがすごく大切です。聖書がサタンの誘惑に打ち勝つ方法です。だからアダムとエヴァは神様の言葉を無視したわけです。あなたは死ぬっていう、つまり神の言葉をそうやって無視していくと人は誘惑に負けてしまう。でもイエス様でさえも聖書の言葉をいつもこう蓄えていました。だからこそ悪魔に勝つことができたんですね。先ほどお読みいたしましたヤコブのちょっと一章もう一回読んでいきますと、ヤコブの一章ですね、ヤコブの一章の13節からになりますけれども、ヤコブの一章13節にはですね、誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。はっきり書いてます。神様は誘惑する方ではありません。14節に、人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからですとあります。自分の欲、心の中にもすでに欲があるんですね。あそこでもそうですね。最初の創世記最初3章のアダム、エヴァが誘惑されるのもなりたいという思いがあったんですよ。神のようになりたい、やっぱりそういう心があるからこそその誘惑に負けていくわけですね。15節には、そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますとあります。誘惑されるってことは本当にこう罪に陥っていくっていうことなんですね。自分の心の中にやはり欲望があるんですよ。自分の心の中に欲望があって、それがだからサタンはですね、その人が何に誘惑されてるか、何に今心が惹かれてるかっていうこともよく知っていて、そこをついて誘惑してきます。本当に狡猾なんだと思います。だから私たちはそれに防御する、それを守るためには、さっきの武具でいくならば信仰の盾、やっぱり神を信じるという信仰であり、常に聖書を持つ、聖書によって神を攻撃する、サタンを攻撃する御言葉の剣ですね。だから私たちの中に欲があるならば、それをどうしなければいけないかということですね。 それはどうしなければいけないかというと、やはりそれを悔い改めていくということが大切だと思います。そのままにしない、悔い改めていくということです。悔い改めるっていうのは悔いるということではありません。悪かったな、ああもう自分は本当に悪かったなは悔いるです。このことが悪かったな、じゃあ私自身を変えていきたい、変えていこう、神様私にその力を与えてくださいっていうのが祈りです。神様、私は本当にこのことに対して弱いもの、いつもその誘惑に負けてしまうものです。神様、私は本当にこの罪を、自分の心の中にある罪を変えたいんです、悔い改めたいんです、主よ力を与えてくださいという祈りですね。先ほどの武具の中にも後の方には祈りっていうのがやっぱり出てきますよ。このようにしてやはり私たちは罪というものが分かってくると思います。で、ただそこに聖書というのが大切なんですよ。だからすいません、一番最初の人の働きに戻りますけれども、人の十一章に戻りますけれども、なぜ割礼を受けたユダヤ人たちは、ペテロが異邦人たちのところに行って、異邦人を救いに導いたということに対しても、文句を言っていくのか、聖書を知らないからです。聖書に対する正しい知識がないからです。先ほどのマタイの福音書のところにありました、神様がね、喜ばれるのは真実の愛、生贄ではないとは、どういうことか言って学んできなさいという言葉がありました。イエス様がパリサイ人たちに言って学んできなさいという言葉がありました。あとは弟子たちが麦畑の中に行って麦の方を食べていった時に、それをやっぱりパリサイ人たちが安息日にやってるって言ってすごい怒った時に、ダビデがその祭司しか食べてはいけないパンを食べたっていう記事があります。読んだことがないのですかって聞きます。イエス様がパリサイ人たちに対して言ってることは、知らないのか、読んだことがないのかって言ってるんですよ。彼らは読んだことがあるんです。でも知らないんです。その本当の意味を知らないんですよ。ただ字面だけをっていくわけですね。だからここにあるこの十一章のユダヤ人たちもそうです。字面だけをっていくんです。そして本当の神様が求めていることがわからない。でも彼らもですね、最後には喜んでいます。神を褒めたたえています。それはなぜか、教えられたからです。ペテロの証を通して、神様は異邦人にも救いをもたらすんだってことが分かって、彼らも神を褒めたたえています。彼らの誤解を解き、彼らの本当に喜びのものに変える力は、ここでは聖霊です。聖霊の導きです。聖書を読むことも大切です。聖霊に導かれることも大切です。聖霊に導かれるならば、聖書の意味が本当によく分かってきます。私たちはよく恵まれたっていう言葉を使います。ああ恵まれた、すごい、私は本当に恵まれたっていう言葉があります。ある先生が、恵まれたっていう意味は、聖書のところで分からなかった、知らなかったことが明らかになったこと、それが恵みだって言った人です。それが恵みなんです。あ、神様こう言いたかったんだ、あ、神様は私たちにこれを伝えたかったんだ、それが分かったとき、それが恵みなんです、ね、ただ感情的にわ嬉しい嬉しいっていうのが恵みではない。そうではなくて、神様の御心が分かったとき、神様の思いが分かったとき、私たちは恵まれるんですね。神様はそうだったのか。だからここでもそうなんです。神様の御心っていうのは、異邦人も救われることなんだ。それが分かったときに、彼らは神を褒めたたえたんです。これが恵みなんですね。彼らは分からなかったんです。異邦人が救われるなんて知らなかったんです。彼らは呪われた民であって、とても救われるもんじゃないと思ってたのが、救われたんです。神様の御心なんです。それが分かったときに、褒めたたえます。神を褒めたたえます。そのように神様の導きは、でもいっぺんに教えてないんですね。少しずつ神様は教えていかれます。だから彼らはそのことを通して、 ああ本当に神様は素晴らしいんだっていうことを褒めたたえていきます。でその後にはまた使徒の働きっていうのはいろいろ続いていきますけれども、この異邦人が救われるという問題、今度は割礼を受けさせなければいけないんじゃないかとか、いろんな問題が出てきますけれども、全ての問題が解決されたときに、彼らはやっぱり神様を褒めたたえています。そうだったのか、ああそうだったのかっていうことでですね、いろんなところで神を褒めたたえています。私たちも神様の恵みが分かるときに、神様を褒めたたえるものになるんだということを本当に感謝したいと思います。私たちはそういう意味でですね、ぜひ聖書を学ぶということ、とても大切なことだということをぜひ覚えていっていただきたいと思います。では一言お願いいたします。